今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第8章の26節から39節を通して縛っているものからの解放という題でメッセージをさせていただきたいと思います。先週からですね、イースターまでの間、私たちはですね、神様が私たちを祝福のもといとして用いてください。神様が私たちを祝福のもといとしてこの世に使わせてくださるということに焦点を当ててお話をさせていただきたいと思っておりますけれども、先週はですね、本当に私たちの内側が満たされて、そしてその恵みが周りの人々に流れていくんだというお話をさせていただきました。今日はですね、この聖書を読んでいるときに、この一つの聖書箇所が開かれましたけれども、その理由はですね、39節の言葉であります。家に帰って、神があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、語り聞かせなさい。神様があなたにどんなに素晴らしいことをしてくださったか、神様がどんなに大きなことをあなたの人生にしてくださったか、そのことを伝えなさい。そのように言われたのであります。私たちが今日まだ月報が出ますけれども、証というのを、また年度集会でも証がありますけど、証はですね、本当に神様がどんなに素晴らしいことを私たちのうちにしてくださったか、それをご紹介することです。神様を指し示すことです。いわゆる身の上話のようなことをすることではなくて、また、なんていうか、自分の私利主張を皆さんにお伝えすることではなくて、神様が私にどんなことをしてくださったのか。神様私にこんなことをしてくださった。そのことをお分かちすることを証というのでありますけれども、そのようなことをするために私たちは生かされているんだ。神様がどんなに私の人生に触れてくださったか、どんな形で触れてくださったか。それは、このすべてが万事が順調だことばかりではないと思います。戦いや悩みもあると思います。でもその中で神様がどんなことをしてくださったのかを伝えるのが証であります。それが私たちの使命であります。この人は、このルカによる福音書8章に出てくるこの人は、イエス様によって彼を縛っているものから解放されて、自由にされて、自分を縛っている何者から、彼は、悪霊でありますけど、悪霊から解放されて、彼は、神様のがどんなに素晴らしいことを、イエス様がどんな素晴らしいことをしてくださったか、それを証しする人になったのであります。私たちも、私たちを縛っているもの、私たちを縛っているものから解放されるときに、神様のことを持ち運ぶ、神様の祝福を持ち運ぶ器になるんだ。私たちが、私たちを縛っているものに縛られつつ、縛られている中でではなくて、私たちがこの縛られているものから解放されていく中で、神様はどんな素晴らしいことをしてくださったか、それを語ることのできる器とされるんだ。ですから、今日は本当にイエス様がどれほど力ある方であり、私たちを自由にしてくださることがおできになるのか、そのことをお話したいと思うのであります。今日は3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1が、悪霊の支配からの解放です。これは今日の聖書の箇所で直接に語られているところであります。このような話を私はするのは、めったに、正直に申し上げるとめったにないですね。続けて集っていらっしゃる方々は、よくご存知だと思いますし、それが物足りないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、悪霊ととの戦いなんだ。私たちの歩みの中で、悪霊の支配からの解放ということが本当にあるんだ。聖書はそのことを語っているのであります。私はですね、このことを語るのに非常に恐れを感じました。正直なところ、昨日から今日にかけて、本当に落ち着かない気持ちがですね、ずっと続いていました。やはり、この、悪霊の話をする、サタンの話をするということで、サタンもいろいろ攻撃をしてくるんだろうな、ということを思わされながら過ごしたのでありますけれども、でもですね、今日本当に中高生と先生たちの礼拝の中でですね、神様を賛美している中で、本当に、イエス様の力は私たちを解放するんだ。悪霊がどんなに力を持ってたとしても、 このサタンというような目に見えない存在が私たちをどんなに苦しめることがあっても、イエス様の敵ではない、イエス様は力ある方なんだということを本当に思わされて自由を与えたような思いがいたしました。ほとんどの方がこのことが、何かピンとこないとかですね、私には関係ない話だと思われるかもしれません。でもどこかで役に立つ時があるのではないかと思います。私も正直言って今までそのようなこの悪霊に疲れた人と対決したことはありません。けれども私たちが歩んでいく中でそういうことがあるのではないだろうか、そのようなことに出会うのではないだろうかと思います。教会としての歩みにあっても、また私という牧師の個人の歩みにおいても、皆さんお一人お一人の歩みにおいてもそういうことがあるかもしれません。今もこれは聖書の中の話だけではなくて、この聖書の中で科学が発達する前に科学的にはこういう病気だというものを悪霊に疲れたというふうに理解する人もいますけれども、おそらくですね、いや、この今もやはり悪霊が働いている、今もやはり悪霊が同じように働いていると私たちは信じるべきだろうと思うのであります。占いであるとか霊能者であるとか、タロットカードであるとか、コックリさん、私子供の時にですね、近所の人、子供たちがですね、コックリさんやろう誘われたことがありました。英語ではウィージャっていうんですか、ウィージャとかターンテーブルっていうんですか、ターニングテーブルっていうんですか、ターニングテーブルっていうんでしょうか、そういうこのものがあるそうでありますけれども、なんかね、物のお金かなんかコインかなんかの上に手を置くと、それが3人くらい手を置いてグーッとグーッと字を綴っていくという、そういう、ボードがあったりします。そのようなものを通して悪霊は今も私たちのところに働こうとしています。いや、働いています。聖書の中には占いの霊に疲れた人が出てきます。使徒行伝の16章でありますけれども、お時間になるときに読んでいただきたいと思うのでありますけれども、このペテロとですね、ごめんなさい、パウロとシラスの後をつけてですね、悪霊に疲れた女の人が、この人は、一つの救いの道を伝えるためにあなたとのところに来たんだというふうにですね、言って回って邪魔をした。それでですね、パウロがその女性に向かって、占いの霊よ、出ていけって言ったら、彼女はそれで正気に戻って、もう占いができなくなってしまった。そしてこの人々はパウロを捕まえて、自分たちがこの占いで儲けている、彼女の占いで儲けていたのに、その占いができなくなってしまったということで、この人々はパウロを捕らえて、パウロが投獄されるという出来事がありました。そんなですね、このことがあった、占いとか、霊能者であるとか、今もテレビ、日本のテレビなんか出たりするそうでありますけど、霊能者であるとか、このコクリさんであるとか、タロットカードであるとか、本当にそういうものを通して悪霊が支配する。私も一つのお証を読んだことがありますけれども、その一人の占いに捉えられた人は、本当に占いが当たる。だからお金はたくさん入ってくる。たくさん入ってくるけれども、心の中には全然平安がない。いつも何かに見つめられているような、何かにこの乱れている、何かに監視されているような、そんな気持ちがして、全然平安がない。彼は最後は本当に見えるようにして教会へ来て、彼はイエス様を信じて解放されました。解放されたら本当にそれから占いができなくなったそうでありますね。いや、したいとも思わなくなったそうでありますけれども、本当に今まで見えたものが見えなくなった。だけど彼の心の中には平安が満たされたと言います。今日は、また一つの例を紹介したいと思うのでありますけれども、一人の男性はあるパーティーで、その、コクリさんのようなね、ターニングテーブルのこのやつをやってた、誰かがやってたのを見たそうですね。こんなイカサマみたいなやつは絶対このたぶらかしなんだ、 ていてですね、それを証明しようと決心をしました。これがいかに科学的に間違っているかということを証明しようと決心しました。彼は次の日ですね、仕事場からそのボードを持って家へ帰って、奥さんと二人でやろう。こんなのね、デタラメなんだから。ところがですね、それをやったらですね、これ彼は偉大な指導者になるだろう。彼は大物になるだろう。だけど、そのためには彼は家を捨てなければならない。家族を捨てなければならない。そういうふうに、このボードが語ったというのであります。それで、この彼はですね、どんどんどんどんその世界に入っていく。その世界に入っていって、そして彼の人格は変わっていきました。家に帰らないで。それで深酒をするようになりました。本当に引っ越しをしてしまって、家にたまにしか帰ってこない。帰ってきた時には、その奥さんにですよ、一緒にやろう。あれは一人ではやらないそうでありまして、二人以上でやるそうでありますけれども、奥さんにやろう。いや、奥さんに無理強いしてやるわけでありますね。ある日、二人でそのボードをやってた時にですね、ボードはもうこれは必要ないという答えを出したそうであります。もういらない、こんなボードいらない、これからは私が直接お前に指示を出すからって言ったそうであります。そして妻が驚いている時に、奥さんが驚いている間に、このご主人の中には溢れがついて、そして彼は全く今までと違った声で話を始めました。そして今までと同じように、俺は大物になるんだ、そして俺は家を出て、こんな家にいたら私はこの大物になれない、そういうことを、言っていたそうであります。それからしばらくして、彼はこの奥さんが最初にこの教会の集会に参加するようになって、ご主人もそれにもう無理強いをされるようにして連れてこられて、彼は解放されました。皆さん、こういうことが、これは最近の話ではない。ごめんなさい、昔話ではない。今でもあります。私がこの地域にある教会の、日本語教会の牧師の話でも聞いたことがあります。教会の役員までやるような人たちがそういうものにとらわれていて、それから解放されなければならなかった、霊的な戦いがあったんだということを聞いたことがあります。本当に私たちは気をつけなければいけない。占いが当たったり不思議なことが起こったら気をつけなければならない。皆さん、そんなことはありえないと思っていらっしゃるかもしれない。関係ないと思っていらっしゃるかもしれない。もちろん、君子危うきに近寄らずで、本当に関係ない生涯を送ったら本当はいいでありましょう。でも、もしも皆さんの中で誰かが、どなたかが 万が一、今、そういう問題に足を突っ込もうとしているならば、本当に今、悔い改めて主のもとに帰ってください。自分が占いだとか霊能者であるとか、そういうもの、タロットカードであるとか、そういうものに心が惹かれているならば、それは今すぐ悔い改めて主のもとに帰ってください。もしも知り合いにそういう人がいるならば、教会に連れてきてください。無理強いでもいいから、無理やりでもいいから、これは本当にイエス様によって解決される、イエス様によって解放されることです。皆さん、今日のポイントはそういう悪霊というのがあってねって、それが今日のポイントではありません。そういうものもあるけど、それはイエス様に解放の力があるということであります。そこから私たちを解放するのは、自由にするのはイエス・キリストの力であります。この人はこの悪霊に疲れていました。そして長い間、いろんなこの自分を、この洋服も着ないで、この自分の身を傷つけて、そして家にもいられない、荒野に行ったり墓に行ったり、そういう生活をしていました。そんな彼にイエス様が悪霊に対して出て行けって言った時に、彼は変えられました。正気になりました。全く違うものにされました。 私は本当になんか今日の西郡牧師は変な話をするな、急にオカルトっぽくなっちゃって、いや私は本当にオカルト気をつけなきゃいけないかも。だけどイエス様によって、イエス様によって私たちは勝利を得ることができる。イエス・キリストにはその力がある。そのことを知ってください。もしも、もしも、本当に今日、ほとんどの方々は、私には関係ないと思ってらっしゃるけど、それはそれでいいかもしれない。でも、皆さんが、もしもそういうことに出会ったら、必ず相談してください。連れてきてください。祈って、解放を経験させていただきましょう。本当に、そのことを、主は、今日この聖書の箇所から私たちに語っていらっしゃることを思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。罪意識からの解放です。これの方が私たち多くの者たちが出会うことであろうと思います。サタンはいろんな方法で私たちに攻撃をしていきますけれども、その目的はですね、私たちと神様との関係を壊すことであります。そのためにどういう方法を一番使うかというと、私たちのことを責め立てる。お前はダメだとか、お前はこんなことをしてるじゃないかとか、お前は神様の祝福なんか受けっこない、神様の祝福を持ち運ぶ器なんてとんでもない、あなたはそんなことはありえない、あなたはできない。サタンは私たちをそういうふうに攻撃してくると言います。聖書にはこのサタンは告発者と、私たちを責めるものとしてこのはっきりと書かれています。皆さんそうですよね。私たちが人間関係でもそうだと思います。私たちが誰かの関係の人の中で、その相手の人がですね、何か自分に対して、自分は何か悪いことをして、その人が怒っていると思ったらですね、どうですか皆さん。なんとなくどうしていいのかなって、なんとなく距離を置いたり、なんとなく逃げたくなったりしないですか？神様とはどうでしょうか？いや、神様だったらもっとそうじゃないでしょうか？神様の前に自分はなんか許されてないんじゃないか、自分は神様に怒られても当然なんじゃないか、自分が何か悪いことをして神様に後ろめたい思いを持ってて、それで神様との関係が、親しい関係が持つことができるでしょうか？安心して神様とお話をすることができるでしょうか？できない。だからサタンは一生懸命私たちのですね、問題をこのコツついてくるんですね。そして私たちが逃げるようにする、神様から距離を置くようにする、神様との関係が本当に安心して神様とそうだねお話ができる関係ではなくなってしまうのであります。罪意識というときに、悔い改めに導かれる罪意識と自己嫌悪にと導かれる罪意識があります。聖書の中にいくつかの例があるんですけど、例えばですね、ペテロという人が、イエス様から網をこっちに下ろしてみなさいと言われたときにですね、たくさん魚が取れました。たくさん魚が取れたときに、もうペテロはですね、びっくりして、わーってびっくりしたんです。そしてどうしたかというと、神、イエス様、私から離れてください、私は罪深いものです、そういうふうに言いました。でもペテロはどうしたでしょうか？いや、私から離れてください、私は罪深いですってイエス様からどんどん離れていったでしょうか？違うんです。彼はイエス様の前に飛び出していって、ひれ伏して、私は罪深いものです、私から離れてください、言ってることとやってることが矛盾しているかのように見えるくらいですね、彼は本当にそういう行動に出ました。私は罪深いものです、私から離れてくださいと言いながら、イエス様に近づかないではいられなかった。イエス様にの前に飛び込んでいたのであります。それが正しい罪意識であります。私は罪深いものです、イエス様憐れんでください、イエス様助けてください、イエス様本当に私は罪深いものですから、イエス様憐れんでください、そのように罪を感じたときに出れるならば、それは聖霊様が教えてくださったことでありましょう。でもサタンは私たちが神様とどんどん気まずくなって、神様のこの愛を自分は受ける価値がないんだ、そのように落ち込ませよう落ち込ませようとします。ですから私たちはこの 二つのことをしなければならないと思います。第一つは、罪がもしも許されて神様の前にも持っていっても許されているならば、その御言葉を信じることであります。今夜あなたの罪は許されたという聖書の言葉。そして、もしもあなたが罪を告白するならば、神はそれを許してくださるんだというその聖書の言葉。それを信じて、それを信頼して歩むことであります。イエス様がそのようにはっきりと言ってくださったのですから、それを信頼して歩んでいくことであります。もう一つは、もしも許されてない罪があるならば、もしも神様の前に持っていってない、本当に自分の心にチクチク残っているものがあるならば、それをサタンが足掛かりにすることがないように、それを掴んで、ほらダメじゃないかって言うことがないように、神様の前に持っていくことであります。神様、本当に私を許してください。私はこういう問題があります。神様の前に持ち出すことであります。許しの確信をいただいて、先週もお話しいたしました。本当に信頼できる誰かのところに行って、お祈りをしてもらうことであります。頼まれた方の方は、祈ってくださいと頼まれた方の方は、いや、そういうことはね、牧師に話した方がいいよ。言わないで、あなたがその祈りを共に祈るんです。そして、祈りを聞いた後に、こよ、あなたの罪は許された。あなたの罪は確かに許されたから。そういうふうに、そういうふうにはっきりと宣言をすることです。聖書はこう言ってますよ。あなたが罪を告白したら許されるって、イエス様があなたのために十字架にかかってくださったと書いてありますよ。大丈夫だからって。そうやって、御言葉によって確信を与えてあげることです。子供たちだってそうです。子供たちがですね、僕は罪を犯しちゃったんだけど、いや、悪いこともするし、いいこともするし、まあそういう問題は人生はって言わないんだ。本当にじゃあお祈りしようね。神様ごめんなさいってお祈りしたら、こよあなたの罪は許された。聖書には書いてあるからね、大丈夫だからね。イエス様はそのために十字架にかかったんだからね。皆さんのお子さんたちや友達のお子さんたちがそういう祈りをしたらですね、そのように導いてあげなきゃいけない。本当にお互いそのようにさせていただきたいと思いますね。私たち罪意識から解放されて、自由をいただいて、本当に私は許された。私はもう自由な、私はもう神様のこの前で恥じること何もない。イエス様、神様私たちのことを、あの放蕩息子のお父さんが抱きしめるように抱きしめてくださったんだ。感謝して出ようではありませんか。3番目のポイントに行きたいと思います。怒りや恨みからの解放であります。このポイントに関しては、今日の聖書箇所の中でこの人は、そのような怒りや恨みを持っていたとはっきりと読み取ることはできません。けれども、確かに聖書が語っていることであり、また私たちにとって大きな問題であると思いますので、このことをお話したいと思います。私たちを縛るもの、不自由にするもの、その大きなものは、私たちの怒りや恨みであります。それが何年前であろうと、何十年前であろうと、何十数年前であろうと、私たちがそれに囚われてしまうことがあります。マタイによる福音書18章の34節を開くとですね、こういうふうに書かれてますね。そこでは、たくさん許してもらった人が、主人からね、たくさん許してもらった人が、仲間、そこを仲間が通りかかったときに、自分が、決して少ない額じゃないんだけども、ちょっとその主人から許してもらったなら、比べれば、ほんのちょっとのものを許せなかった人。この主人って神様の話ことですね。そして、誰か他の人が許せなかったって、これは私たちのことでありますけれども、私たちが神様からたくさん許されて、でも、私たちが誰か他の人のことを許せないとするならば、この18章34節に何て書いてあるかというと、極利に引き渡されますよって書いてある。極利。これは牢屋番です。牢屋番に引き渡されますよ。捕らえられて、縛られますよ。そして、この極利という言葉はですね、言語を見るともっと強い言葉が使われてまして、これは単なる牢屋番ではなくて、拷問役人なんですね。 これイエス様は何を言いたかったかって、私たちが許さないならば、許さないあなたが、あなたが誰かを許さないならば、あなたが誰かに対して恨みを持ち続けるならば、誰かに対して怒りを持ち続けるならば、苦しむのはあなたです。拷問を受けるのはあなたです。縛られるのはあなたです。ということであります。お互い自分のことを考えてみてください。聖霊様が教えてくださっている問題があるのではないでしょうか。でも自分が損するとか、いくらなんだってこれだけは許せないとか、いや私は本当に傷ついているんだとか、そういうことにこだわっている部分がないでしょうか。怒りや恨みにとらわれているならば、それは不自由です。それは私たちを縛り、私たちを拷問にかけます。私たちが神様の祝福を持ち運ぶ器として用いられるのに邪魔をしてきます。神様は私たちのことを本当に祝福を持ち運ぶ器として用いたい。でも、イエス様は私たちを解放して用いたいんです。自由になった私たちを用いたいんです。罪から解放して、そして恨みからも解放したいんです。このイエス様の例えは、あなたがどれくらい大きなものを神様から許されたか考えてみなさい。あなたが神様から許していただいたのはどれほど大きいものなのか考えてみなさい。それを考えたら、あなたが許せない許せないって言っていることはどれほどちっぽけなことなのか。そのようにイエス様はおっしゃいました。イエス様があの十字架の上で私たちの身代わりとなって、あの両手両足を釘で打たれて、血を流して肉を裂いて、救いの道を開いてくださった、それは私たちの罪が許されて、私たちが自由になるためでありました。それを大きな愛をいただいているならば、今度は私たちが、その愛に感謝をして、苦しんでいる、自分を閉じ込めている、自分を悩ませている、自分の怒りや恨み、こだわらないで、それを主のもとに持っていこうじゃありませんか。私たちを解放するのは、心理学でも、自己啓発セミナーでもありません。イエス様です。私たちを解放するのは、イエス様の力です。私たちがどんなに大きな大きな問題にとらわれていたとしても、イエス様にとっては敵でありません。神様にとっては敵でありません。私たちをどんなに一生懸命縛っているものがあったとしても、神様の力で不可能なことはありません。あなたはもう諦めているかもしれない。これは私は一生追っていくものなんだと諦めているかもしれない。私は一生これから抜け出られないんだと諦めているかもしれない。でも、イエス様にとって解決できない問題はありません。今日、イエス様の前に持っていこうじゃありませんか。悪霊に支配されているな。自分はそういうところにまさに今いる。もしも、そういう思いになられた方、いや、もしもそういう思いになられた、そういう状態にあったら、おそらく今ここに落ち着いて座ってられないでしょう。大声を出して、大騒ぎをして、やめろと多分叫ぶでありましょう。ですから、今日はここには本当に支配されてしまった方はいらっしゃらないと思います。でも、今自分は危ないところにいるな。あ、自分はそういうことに興味を持っていた。そういう人にお世話になっている。もしもそういう人がいたら、本当に今、主の前に出て、 それから手を切ろうじゃありませんか。私の友達に、私の家族にそういう人がいる、捕らえられている人がいる、その人は教会へ連れてきて共に祈りましょう。本当にこれで解決できるのはイエス様です。2番目に、私たちが罪の問題に苦しんでいるならば、それを主のもとに持ってきましょう。先ほど賛美をしました、あの最初の賛美、593番、本当に主の導きの中にあったなと思ったんでありますけれども、私たちの罪がどんなに深くてもって言いましたね。罪は海のごとく我が心を覆えど、神はさらに強き恵みもて救えり。私たちがどんなに深い罪にとらわれたとしても、神様の恵みは私たちを救うことができる。3番目に、私たちが恨みや怒りにとらえられているとするならば、そこから解放されなきゃいけない。それをイエス様のもとに持っていこうじゃありませんか。あなたはこのイエス様の十字架によって許されたんです。だから私たちもお互いを許して、その許せないこの苦しみから解放させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは今何に縛られているでしょうか。どうか私たちを縛っているものから解放してくださるあなたの御業を見させてください。過去に縛られ、気分に縛られ、恨みに縛られ、怒りに縛られて、また罪に縛られ、罪意識に苛まれていないでしょうか。また悪霊の直接的な支配のもとに今置かれようとしている方はいらっしゃるでしょうか。主よ、どうか一人一人あなたの前に問題を持ち出しますから、今から祈るときにあなたがそこに豊かに働いてくださって、解決を与えてくださいますように、私たちを本当に自由にしてください。解放を与えてください。本当に自由にされた喜び、私は自由にされたんだという喜びを持って、神様、あなたの祝福を持ち運ぶ器として歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。感謝してイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。